今日のテーマの、今日のメッセージに合わせて、この茶色い服を着てるんですけれども、大掃除なんですね、今日のテーマは。そして大掃除もできてしまって、もう終わったっていう方手を挙げてください。もうこれからやろうと思ってる人たち、はい。私がその大掃除の途中なんですけれども、昨日初めて自分の事務所、家にある事務所、そして庭にちょっと小屋があって、その小屋の中で、オートバイの修理とかいろいろそういうのをやるんですけれども、結構、もともと綺麗ちゃうかと思ってたんだけれども、ちょっと掃除やってみたらね、もうびっくりするような、うちの雰囲気のもう化石になってしまった糞とか、もう本当にもう恥ずかしいっていうような感じで、そして友達カズが来てくれてて、なんか手伝いましょうかって聞いたんだけど、ちょっと見てほしくなかったので、庭で別の仕事をあげて、そして必死でいろんなものを掃除してたんですけれども、もちろんその家とか事務所を掃除するのは大事なことなんですけれども、もう一つ大事なことは私たちの心の掃除なんですね。家だけではなくて、そして大掃除っていうのは、やる前にはね、嫌だなとか、もうまたあと2日しかないしとか、じゃあ明日にしようとか、けれども今度はもう頑張って、もうやりだしたらね、ちょっと情熱が入って、そしてやるぞっていう気持ちになってきて、で今度これも大事にしてたけど、ほかそうとか、これも大切にしてたんだけれども、本当のこと言うと5年も使ってないなとか、ほかしたり、そういうものがあって、そして今度は大掃除が終わった時に、多くの場合はよかったなーって、そのよかったなーっていう気持ちを味わった。ことある人は私だけでしょうか。他の人もいるんだね。終わった時にはなんか自分がなんか清められたような感じで、そしてなんかすっきりするような感じで、そしてまあそういうね、庭とか家とか部屋とか、そういう掃除が大事なんだけれども、今度はね、心の中の掃除っていうのは、今日はなんか珍しいような難しいような話をするつもりなんです。当たり前な話なんだけれども、大事な話なんです。そして私も、ただみんなにこれ言ってやろうじゃなくて、自分もこれを思い出して、心の掃除をしている段階なんですけれども、私たちの日常生活の中で、人間関係の中ではいろんなことがあるんですね。そして一つは、よく、経験するのは怒りなんですね。そしてもうちっちゃなような怒りかもしれないんだけれども、誰かがこう約束してたのにしてくれなかったとか、これが当然なのでなんでしないのとか、私がこういう励ましが必要なのになんで気づかないのとか、いろいろそういうのはちっちゃなことなんですけれども、そういう怒りをちょっとでも心の中で感じてしまうと、それをほっとくと根ができてしまって、そしてとうとう許せないような心になってしまうんですね。深い傷になってしまうんですね。そしてそれをほっとくと、いずれ自分の性格も変わってくる。短気になったり、切れやすくなったり、そういうものになってしまうんですね。ですから、大掃除、心の掃除するっていうのは非常に大事なことなんですね。けど、掃除するときに一つの大事な理解があるんですけれども、それはまず、自分は愛されていること。自分は神様に愛されてる、 そして神様が、すべての私たちの弱さも見て、私たちの失敗がご存知、それでも愛してくれているって、その愛の、安心がある程度なかったらね、自分の中のものを見てしまうとね、自分を嫌いになって自分を責めたくなっちゃうんですね。ですから本当にこの大掃除を健康な形にするんだったら、自分に対して、神様は私を愛してくれてるから、私は自分を認めようって、愛しよう、優しくしよう、自分をよしよししようって、その愛の安心があると今度を勇気を出して自分の心の何があるかっていうことは見ることができるんじゃないかなと思うんですね。そして、聖書の中ではすごいはっきり出てるんですけれども、怒ること、怒りを感じることっていうのはもう誰でもあるもんで、それは普通なんですね。ですから怒りを感じるっていうのは自分がダメな人なんだとかそういうもんじゃないんだけれども、それをほっとくと大変なことになってしまうんですね。ですから私たちが思う通りにいかなかった場合、きついこと言われた、こうしてくれなかったって、そういうの日常生活の中にあると、本当にその日その日もう生ゴミとしてもう許すことを決心して、そう手放さないといけないんですね。そしてしなかったら自分が臭いものになってくるんですね。私がモンゴル行った時に、もうだいぶ前なんですけど、モンゴル行った時に一つ気づいたのはね、洗う方法がなかったんですね。お風呂もないし、そしてシャワーがもうちょっとシャワー浴びることもできなくて、けれども私ちゃんと作戦を持ってたんですね。そしてその作戦はね、なんかスプレーの、なんていうか香水っていうカローンみたいなもんを持って行ったんだからバッチリと思って、もうシャワーもないし、ちょっと匂ってきたんけど、それをシュッシュッシュッシュッって服にパッパッってやって、それでバッチリと思って、1日目それでうまくいって、2日目もうまくいって、3日目がうまくいって、4日目はね、やってもね、甘い生ゴミっていう味なんか自分の汗の匂いとその香水の匂いが混じってしまって、甘い生ゴミっていうような、そしてもうやばいと思って、これやってんだけどね、もうプンプンプンプンね、なんか甘い生ゴミみたいな匂いが出てしまって、そして私たちも精神的にそういうものあるじゃないかなと思うんですね。怒りを感じてしまって、そしてそれをその夜解決しなかったって、1週間経つ、1ヶ月経つ、半年経つ、そのまま持ってると自分の顔の表情とか自分のシワとか全部それに影響されてくるんですね。そしていくら隠しても、おはようございますって言っててもプンプンプンプン出てくるんですね。周りの人もこの人はちょっとなーっていうことなんですね。けれども聖書の中でははっきり出ているのは、私たちが人を許さないといけないって。そして神様は意地悪な人ではないので、人を許さないといけないと言うんだったら、私たちが神の力でできるはずなんです。不可能の命令は神様出すことはないんですね。許さないといけないっていうことが言われるんだったら、きっと神様の力で許せる、どんなにひどいことがあっても、どんなに大変なことがあっても許せるはずなんです。お父さんのこと、お母さんのこと、元彼氏のこと、全部許せるはずなんです。聖霊の力で、神様の力で許せるはずなんですね。ですから今は、その許しのプロセスとしてどのようなことを考えればいいのかという皆様とちょっと話したいと思います。そして本当に、家の掃除だけではなくて心の掃除をしっかりするんだったら、まず第一やらないといけないのは、自分に対して正直になることなんですね。本 当に正直になることなんですね。悩みがあればそれを大丈夫って、私たちの社会の中でよくそういうのに洗脳されていると思うんですけれども、元気かって聞かれたらね、なんかね、元気じゃないってなんか言っちゃいけないようなプレッシャーがあって、はいって言ってしまって、もうめちゃくちゃなのに、なんかもう頑張るとか大丈夫とか、そのようなものが私たち の、 社会の中にそのような考え方あるんですけれども、それをほっとくと大変なことになってしまうので、自分はどうしてこの気持ちを持っている、どうしてこの妬みを持っているのか、どうしてこの羨ましい心を持っているのか、許せない心、怒り、そして落ち込み、そして一つ言いたいと思うのはね、怒りとね、落ち込みは一緒なもんなんです。怒りっていうのは思う通りにいかなかったから口に出して表現するのはうわーっていうもんなんだけれども、それをできない人をね、自分の中にしてしまうの。思う通りにいかなかったって。ですから、怒りはある意味原子爆弾ドーンってなんですけれども、爆弾の研究の中でもう一つのやり方があるんですね。それはね、土にね、地球に穴を掘って、そして深い穴に爆弾を入れて蓋をつけてボンって爆弾を爆発さすっていうことがあるんですね。そして地面がボーンって上がって、ひびがバラバラバラバラバラバラバラって出てくるんですね。そして私たち人間もそういうところあるんじゃないかなと思うんですね。ある人はガチンと切れて見せる、表現するような人もいるんだけれども、もう一つのタイプはね、もう溜め込むの、中ではブーンってなって、私大丈夫、大丈夫やからって、おはようございますって、失礼しましたってボーンってなってるんだけど、だんだんだんだんその爆弾のせいで背中が痛くなったとか、肩が痛くなったとか、ひびが出てるんですね。ですからその落ち込みと怒りがすごい似てるものがあるんですけれども、表現し方だけなんですね。それでこういう人もいるんだけど、私がね、もうそういう怒ることないのよ私はって、けれども中、その爆弾が自分の中にボンボンボンってなってるんですけれども、それは表現してないだけなんですね。ですから本当に自分の心の掃除するんだったら、自分の感情をに対して正直になることが大切なんですね。そして今の現在だったらあんまりこういう家庭が少ないんですけれども、理想なクリスチャンファミリーだったら、ちっちゃい時からこのような習慣というか生活が あるんですけれども、それはその子どもが、幼稚園に行ったのか小学校に行ったのか、そこに行って遊んで、そして家に帰っていろんなことをやって、そしてとうとう寝る時間になった時に、お父さんとお母さん交代交代で寝かすんですね。そして寝る前に、健太郎どうでしたか今日はって、そして健太郎がそこでわーって休んどって、そして良かったって、何が良かったって、今日はねタカちゃんと遊んでてなって、こんなことあってあんたあって、それで今度はなんかってなんか泣きそう、どうしたのって、今日はね春樹がねとか、なんかそういうのが出て、そして今度は自分の不安とか自分の悩み自分の傷、その日のものをお父さんとかお母さんいるそばにいて出してしまうんですね。そしてお父さんお母さんがそういうことはあったんかって、けれどもね私たちは愛してるのよあなたのことって、そしてそれをそのプロセスがあって自分の傷とか不安とか問題を解決整理することができるっていうのは理想なファミリーなんですね。それ毎日そのような育ちがある子供っていうのは溜め込んだものがあんまりないんですね。なぜ言うとその日その日表現している 恐れがあったらそれを寝る前にママに言う、パパに言う、そして祈ってもらおうって、その習慣があるからすごい健康な子供が育てられてきて、けれどもロブの言った通り、私は毎晩そのような経験、育ちがありましたっていう人手を挙げてください。そういうのなかった人手を挙げてください。もうほとんどなんですね。ですからそれを経験してなかったら、今度は運んでしまってるって、そして今度は自分の感情も言い表すこととか気づくこととか、そういうことがなかなかできない人も非常に多いと思うんですね。なんでこのイライラしているのか、どうして不安を感じているのか、それがどっから発生しているのかわからないっていう人が非常に多いんですね。ですからとにかく頑張ろうって、とにかく一生懸命やろうとか、そしてそれを頑張ってるんだけれども、私のモンゴルの経験で最初はね、シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ、自分の気持ちを香水でかぶしてるんだけれども、とうとうね、甘い生ゴミになってしまうんですね。そして自分の性格がそれに影響されて、短期に急に怒ったり、急に泣いたり、ちょっと誤解が発生したり、もうそうじゃないのにこう思ったり、そういう方向に行ってしまうことが、もう本当にもう9割以上じゃないかなと思うんですね。ですから本当に健康な、心の掃除をするんだったら、まず第一、自分が何か感じたら、それを正直になることなんですね。そして自分に質問して、どうして私はこれを考え、この気持ちになってるんでしょうかっていうこと、ね、だからとにかく気にしない気にしない気にしないというのはやめて、気にして気にして、どうしてこれを感じてるのかって、気にしないからってじゃなくて、ちょっと気にして、どうしてこの怒りを感じているのか、どうしてこの不安を感じているのか、羨ましいね、あの人って、どうして羨ましいねと思うの、なんか取られたの、いつ取られたの、どこで取られたの、そういうのが自分に対して正直になること、そしてこのような祈りが大事じゃないかなと思うんですけれども、その正直になるっていうのは、自分の知恵だけで正直になるんではなくて、もう祈りの時間の中で、神様、どうして私はこの気持ちを持っているのか教えてください、今この不安を感じているんだけど、その始まりがどこで始まったのか教えてくださいって、あの人ええなって、あんなこともらってしまって嫌い、あの人って、どうしてそんな羨ましい心を持っているのか、神様教えて、どこでこれが始めたのかっていうことを祈ること、教えてくださいって、8歳の時で始まったのか、4歳の時に始まったのか、10歳の時に始まったのか、教えてくださいって、そこの始まりを教えてくださいって、生きている感情を土に埋め込むと、その感情は死にません、まだ生きている、その中でけど、どんどん発酵していっている、とんでもないようなものになっていく。ですから私たちがそれを吐き出して神様の前に整理することが非常に大事なんですね。もうこんなことあってあんなことあったけれども、もう埋め込んで、もうなかったことにしましょうって言ってもね、まだいるよ、埋め込まれた場所に。ですから勇気を出して自分に対して正直になるっていうのが非常に大事なんですね。で、それはね、場合によって怖いかもしれない、もう正直にそこを見るのはちょっと怖いって、けれども忘れないで、愛されて、神様に愛されてて、選ばれてて、自分をダメにするために選ばれたんではなくて、素晴らしい人生を神様を用意してくれてる。ですからそれを正直に見て、それを神様にあげるっていうのはすっごく大事なんです。良いプラン持ってるから、勇気を出して 自分の心の奥のところにあるような傷を見ることっていうのは非常に大事なんですね。自分はどうでしょうか。正直になってますか。一つの正直なる方法っていうのは、日記とかそういうことを習慣にして、そして正直になって今日は何を感じているのかっていうことをちょっとでもメモすることなんですね。で、私がどっちかというと、昔から感情に対して、鈍い方じゃないかなと思うんですね、私の場合は。そしてこれ前にも言ったことあると思うんですけれども、私の場合は誰かにひどいこと言われて、そして私の場合は言われた時には、ああそうですか、そう思ってるんですかって、ああそっかって、そしてその時は平気なんですね。けれども 2,3 日ぐらい経つとね、急にね、ちょっと待てよって、ひどいって、なんで私にそんなこと言うのってか、そしてあれっていう、それでだんだんだんだん、それで自分にね、大丈夫なんだから、大丈夫なんだからっていう蓋つけようとしてるんだけれどもね、ブーって出てくるんですね、3日4日後に。そして4日間後にこう言い返したらいいのにって、けどもう遅いのよ4時間も。そして相手もね、うまくいったと思ってんの。もうロビリー言ってあったよと、うまくいって、うまくいって分かってくれてなとか思ってんだけどね、分かってあげてないのよ僕は。もうもう遅い方なんですね。ですからその自分の感情の能力を上げるために、正直になる日記の中でこれを感じている、どうしてこれを感じているのかっていう、パパパってパパって書くことなんですね。で、私の日記の中でいろんな誰が読んだら嫌やからね、秘密の番号もあるので、この番号がこういう意味なの、この番号はこういう意味で、そして私が自分の感情を見て、先月比べると今と何、どういう流れがあるのかって、それをその番号を見て測ってるんですね。自分の調子がどこから来ているのかって。そして正直に言って、今ちょっと大変なのは、自分の感情を整理するときに、この感情は本当に傷から来ているのか、抗がん剤の副作用から来ているのか、薬の問題なのかっていうのが結構今の戦いなんですね。この気持ちはどうして持ってるのか、考えて考えて考えてみて、そしてひょっとしたら今は薬のせいでそういう気持ちになってるんじゃないかなと思うんですね。ですからなんか先週の悩みとか、今抗がん剤休憩してるから今週分かったんだけど、先週の気持ちが副作用やったんだなっていうものが見えて、今は薬飲んでないからすごい前向きになって元気なんだけど、そういうものもあるんですね。ですから自分の感情っていうのは、なんか事件があったからって、それだけではなくて、ひょっとしたら運動不足とか健康なものを食べてないとか、そういう影響もあるんじゃないかなと思うんですね。2番、1番は自分に対して正直になって、感情に対して敏感になることって。でも2番は、人のせいにするのはやめることなんですね。そしてどうしてこの人がもうね、10年前もなかなかね、もうなんかすごいしんどそうな生活過ごしてて、現在ではあんまり変わってないっていう、一つの理由は、悩みが感じたときに、傷が受けたとき、それを整理するんではなくて人のせいにする。そしてそれはある程度正しい。だって人間関係の問題っていうのは、片っぽの人の問題だけではなくて、お互い様の問題ですので、ひょっとしたら確かにその人は1割、2割、4割、6割責任があるかもしれないんだけれども、人のせいにするだけではね、治らないの。自分の悩みが整理できない状態な、それだけだったら何もならないんですよ。そしてある人たちはもう、どうして変わっていかない？っていうと、いつもぐるぐるぐるぐるぐる、なんか起きたときに あの人のせいなんだとか、そしてどうして私たち人間がその人のせいにするっていうのは、人のせいにするっていうのは自分の心を掃除するより楽だから、楽、ね、事件があってあの人がこう連絡しなかったからこんなことになったんだとか、あの人こう言ったから楽なの。もっと大変なのは自分の心を見ることなんですね。それやったらちょっと怖いって、自分を責めたくなる、自分を嫌いになり、なる危険がある。ですから何が楽っていうのは、他の人のせいにする方が楽で、そうすると自分を、もう解決しなくてもいいんだ、自分今のままでいいんだっていうことをやっていけるって。自分の掃除っていうのはもっと大変なんですね。私が高校の時代バスケットのクラブに入ってたんですけれども、監督に、すいませんってちょっと正直に私に教えてください、私はもっと強くなるには何が必要なんですかってその監督に聞いて、そして監督本当に知りたいのって、はい何でもいいですので言ってくださいって私がお願いしたらね、言われたのロブは自分の得意プレー、自分の好きなプレー、それをやるんだけれども、それを練習するんだけれども、自分の苦手なものから逃げているって、ね、ロブいつも右手でやってるでしょって、左手を使ってないでしょって、なぜ言うと左手が弱いでしょって、ですからその左手が枯れていってるのに、右手だけが上手くなってるのよって。ですから本当に上手い選手になるんだったら自分の苦手なものをもう立ち向かって、そして痛いのにしんどいのにかっこ悪いのにその弱いものに向けて成長させないといけないのよって。そしてはーってやりたくないなーって、自分の得意ものをやりたいって、得意ものをやるとみんな褒めてくれるし、わーうまいうまいうまいって言ってるけれども、その弱い自分のできないものをやってしまうと下手やなーとか周りの人も見てくるし、けれども本当成長するには人のせいにするんではなくて、もちろんある程度あの人のせいなんだって、お父さんのせいなんだ、彼女のせいなんだって、彼氏のせいなんだって言えるかもしれないんだけれども、それじゃ何もならないんですよ。変わらない。自分が解放されません。自分が癒されません。いずれもう全てを吐き出した後に責任を取らないといけないの。自分の感情に対する責任を取らないといけないんです。自分の人生をダメにする人間がいません。自分をダメにするものっていうのは自分の反応なんですね。やられたときに、ひどいことされたときに、その人のせいで自分がダメになったんではなくて、自分はこうやられたときにどうするのかっていうのは、それで自分の人生が決まってくるの。やられたときに人のせいにするんだったらいつまでも成長できないような苦しいような人生が続くんです。ですから責任取らないといけないんです。あの人のせいって、ね、前の主人がこうしたからとか、前の彼女がこうしたからとか、そういうのが、まあ、真実かもしれないんだけれども、それじゃ何もならないんですよ。この世界ではとんでもないような悲惨な人生を経験したのに、それを立ち直って素晴らしい人生を与えられた人はたくさんいます。ですからこの問題があったから私の人生はダメですっていうのはまるっきり嘘なんです。問題は私たちの反応なの。どう反応するのか、神様を信じて前向きになって、そしてそれを乗り越えるのか、それかいつまでもあの人のせい、この人のせい、これがあるから、あれがあったから、この事件があったからっていつまでもそれを考えてるんだったら、自分の人生はもう解放がない。そして自分の心の掃除が、なかなか終わることがないんですね。日本では、世界で有名なのは引きこもり問題っていう問題なんですけれども、なんか他の国にはあんまりないみたいなんですね。そして日本には非常に多いんですけれども、その引きこもりっていうのはまあ、いろんな原因があるんですけれども、一つはね、 基本的な、その引きこもった人たちの基本的な間違いっていうのはね、社会が私のために変わってくれない。ですから、社会から逃げて、こもって、待とうって。そして たまに社会に覗きに行くけど、やっぱりきつい人がいる。やっぱり愛のない人がいる。やっぱりやめて。ですから、いつまでもね、世界を変わるのを待ってるんですけれどもね、世界が変わりません。ね、もうみんな意地悪とか。もうひどいって、この人はひどい、あの人がひどい、高校時代のあれがひどいって、中学の時代この、ですから私がもう家の中で自分一人でいるって、それたまに覗いて世界が変わってるかどうか確認するんだけどね、世界はあなたのために変わりません。100年待っても、世界が変わりません。どこ行っても意地悪な人がいるんです。もう人の気持ちを考えてないような人がいる、噂を回す人がいる、そしてもう20年間冬眠したらまた出てきた時に全部変わっていくのはないんです。私たちが変わらないといけない。私たちがその難しい社会の中で正直になって生きるっていうのは、それを学ばないといけない。人のせいにするっていうのは、待ってても待っても、何にもならないんですね。本当に、私の感じているものは、私が責任を取って整理しないといけないって、ね、奥様が変わった時に人生が幸せになるとか、主人が変わったら幸せ、それではなくて自分が変わらないといけないって、ね、不完全な人ばっかりなんですよ、私たちの社会っていうのは。ですがそれを認めないといけない、ね、認めないといけないんですね、うん、そして正直に、自分に対して正直になること。それで、これは基本的なことなんですけれども、自分に対して正直になれなかったら、正直な人間関係を持つこともできないんですね。この皆様の中でこういう人もいるかもしれません。いい友達が見つからないって。正直に何でも言えるような友達が見つからないって、その問題っていうのは、ひょっとしたら原因は自分の友達になってない、自分を認めてない、自分に対して正直になってない、自分に対して正直になってないので、正直ではない関係しか持てないんですよ。けれども自分に対して正直になって、自分に愛を見せる、自分を許しを見せる、自分に優しくすると、今度それが周りの人に伝わって、そのような友達も磁石みたいに寄ってくると思うんですね。けれども自分の中では正直になれてないって、これを隠す、これをもう見せないことにする、そればっかりだったらね、もう見た瞬間にね、なんか伝わるものがあるんですよ、ね、こういう人を経験したことはありますか？会った瞬間から自分の本当のことを言っちゃまずいなと思うような人、なんとなくって、もう会話がもう30秒も経ってないんですけれども、なんとなくこの人には正直になれないって、それ感じたことある、ねね、多くの場合どうしてそうなってるというと、その人はね、自分に対して正直になれないの。こういうのも経験したことありますか？会った瞬間にね、何でも言いたくなっちゃうって、そういう人いるでしょ。なんか告白、ここまで告白するつもりじゃなかったのに言ってしまったって、どうしてこの人来ると何でもポロポロポロポロ何でも言ってしまうのって、理由はその人は自分に対して結構正直になっている道を選んでるんですね。それで自分に対して正直になっていってるから、その正直な心が伝わってしまって、そして自分も正直になれる。ですからこういう人が多いんですね。私が友達がいないって、私の気持ちを分かってくれる人がいないいないって、私が一人ぼっち、ひょっとしたら自分の友達になれてないんじゃないですかって、自分を愛してないんじゃないですかって、自分を認めないんじゃないですかって、まず第一、そういう友達欲しかったら自分を認めないといけないんですね。神様は私を作りましたって、自分で作った人がいません。ね、生まれる前にこういう形で出てみようとか、ちょっと待って、遺伝がこう調子で、私こういう性格がいいからって、それでババーンって出る人っていないんです。神様が私たちを作るんです。神様は良いプラン持ってて、あなたが生まれたんです。 ですから自分を認めないといけない。それが本物の人間関係を始まる、 それで本物の人間関係、愛の人間関係が始まるんですね。3番目、そしてもちろん、自分に対して正直になるっていうのは必要だし、人のせいにするのをやめるっていうのはそれも大事なんですけども、もう一つ計算に入れとかないといけないのは、私たちの人間関係の問題は、その人間関係の裏にはもっと深い戦いがあるんです。そしてその戦いがエペソの6章の12節に書いてあるんです。エペソの6章の12節、読んでくれますか。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
もう一回読んでください。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、うん。
そしてここに書いてある事実は、私たちの目で見える世界があるんですけれども、霊的な世界もあるんです。そしてその霊的な世界の中では、悪霊とか悪魔っていうものもあるんです。そしてその暗闇の霊は私たちの人生を一生懸命ダメにしようとしている。悪魔の目的はなるべく数多くの人を死んでほしい。ですからその日本ではもう自殺っていうので、もう世界で有名なんですけれども、自殺っていうのはそれは霊的な部分もあるんです。そして悪霊は人を落ち込まして、そして今度はその人の頭の中に入れる叫びは死ね死ね死ねっていうんですね。それでダメにしようとするんですね。ですからこの、戦いというものは霊的な戦いがあるんです。そしてそれを認めることができませんと思うんだったら、まるでボクシングをやってて自分は目隠ししてボクシングしてやってると一緒なんですよ。目隠しして誰かとボクシングしようと思ったらもうやられるばっかりなんですね、見えてないから。ですから本当に自分の心の生ゴミ、怒りとか許せない心を出すんだったら、認めないといけないのは何パーセントか、これは霊的な戦いなんです。そして大げさに言いたくないのは、それは 100% ではないと思うんですね。もちろん私たちの責任とかそういう部分はあるんです。そして悪霊の影響は、それが6割なのか1割なのか私は分かりません。ひょっとしたら 2% だけかもしれません。4割かもしれませんけれども、その部分があるんです。そしてその悪霊はなるべく数多くの人を苦しんで死んでほしいので、私たちの人生の中で窓口を探しているんです。これ経験したことありますか？私が何回もこれを経験したことがあるんですけれども、自分の中ですごい戦いがあって、そして頭の中で あなたはこんなことしたからもう価値がないんちゃうかとか、いろいろそういう自分の頭の中でそのような戦いがあって、けれども誰にも言ってない、けれども誰にも言ってないのに、ある人が現れて、そしてそのことを言ってるの。そしてびっくりしちゃって、きついこと言ってて、もともと自分が頭の中で戦ってるのに、なんでこの人は言う、なんでこの人はこんな嫌なこと言うんだろうって。だって私が心の中で戦ってるのに、もう完全にこの人はなんか私の考えてることが読めるような感じで、ブワーって。よく喧嘩の中でそれはあるんですね。喧嘩してるときに、お前がこうでこうでこうで、けど君だってこうこうこうって誰にも言ってないのにね、言われてしまったって言いたいって、そういう経験したことある人いますか、ね、なんかこの人はなんか 特別な才能で僕の弱い、一番弱いとこを狙って私をやっつけてるなって、その理由は悪霊が教えてくれてると思うんですよ。その人は窓口になってるんですね。その人の口通してはーって言われてるんですね。そういう世界もあるんです。そしてもう一つは、悪魔が得意のはね、誤解を作ることなんですね。例えば入ってきて、みんな私の方、あの二人なんか喋ってるわって、多分選手の事件のこと言ってんだろうなとか、もうみんなね私のこと言ってんだろうかとか、そういうのを想像して、いや私の、私の家族の問題は私の問題なのに、なんでみんな、やっぱり挨拶してくれなかった、きっとあのことで考えてんだろうとか、けど本当のこと言うと、みんな あなたのこと何も考えてないんですよ。その問題のことも知らないし、それかあんまり気にしてないけれども、自分の傷から発生してきたものは周りの人が全部私のことを見てる、私の問題をさばいてるとか、そういうことを勝手に私たちが思い込んでしまってるけれども、事実は全然そういうことじゃないんです。あっちに喋ってる人たちは、自分の話を出してるんだと思ってても、事実は弁当何を食べるとかそういう話になってるのに、ね、けれどもやっぱり あの人暗い顔してるから、多分私に対してもう許せない心を持ってるんだろうって、けどその人は本当のこと言うとお腹が痛いなとか、やっぱりあれ食べてまずかったんやろうなって、なのに自分が勝手にこの人あの人この人って思い込んでしまって、それは悪魔の働きなんですね。ですから私たちが本当に正直にコミュニケーション確認、正直なコミュニケーションを取るのは非常に大事なんです。それ取れなかったら、そういう誤解が入っていって、それよくインターネットとかメールとかもっとひどくなることがあるんですね。本当そういう気持ちじゃなかったのに、このメールはこのように受け取ったとか、そういうこともあるんですね。けれども神様はその悪霊の攻撃とか、私たち の人格を成長させるためにそういう攻撃があるんですね。そして僕の人格の成長はこの25年間考えてみると、優しい人がいっぱい周りにいたから成長したんではなくて、難しい人がいて、そしてこの人を許せないとか、この人を愛せないとか、そういう人は人生の中にいて、それがあったから悩んで祈り出して自分が解放されたって、それが25年間続いてるんですね。ですから私の成長 の秘訣はやっぱり、正直に言うと、いろんな問題人と関わって友達になろうとしたこととか、それがすごい成長になったんですね。そして本当のこと言うと、何もかもうまくいっているときにあんまり成長しないんです。あんまり祈らない。けれどもそういう悩みがあると神様に求めて、そして自分の心がこういう動機が持ってるんだなとか、こういう良くないものがあるんだなっていうことを気づいて、そして神様が大掃除をやってくれてるんですね。本当に2009年の本当に素晴らしい2009年経験したかったら、自分に対してそう正直になることが大事なんですね。もう逃げないで、本当に私が成長したいんです、ですから神様、教えてください、私がどうしてあの人といるとすぐ切れるの、どうしてあの人といると悪口言いたくなるのって教えてくださいって、あなたが全てを見てますので、私の心の奥のこの問題の始まりを教えてください、私が癒されたいので教えてくださいって、2009年、もうこのままじゃもう嫌ですって、私は成長したいんですって、そのような決心っていうのは大事だと思うんです。私がそれを今祈ってるんですね。 もう本当に2009年、まあ、いろんな大変なようなものが起きる可能性があるんですけれども、もう経済問題とかいろいろあるんですけれども、本当に私が変わりたいんです。もっと成長したいんです。もっと私が周りの人が私を見た時にイエス様が見えるって、そのような人になりたい、うん、今のままじゃだもう不満ですから教えてって。私が怒りを感じた時、寂しさを感じた時に、それがどこから発生しているのか教えてください、私が成長したいのでっていう、そのような祈りがこの2009年が非常に大事な祈りじゃないかなと思います。そしてその悪魔の部分なんですけれども、悪魔の攻撃に対してどうすればいいのかっていう秘訣がローマの12章の19節から21、ローマの2章の19節から21に書いてあるんですけれども、読んでくれますか。
また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導きで幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。
ローマ、それローマの12の19ですか。僕間違えたのかな。ちょっと後で確認しますけれども、この秘訣っていうのは、簡単な日本語で言いますとね、敵を愛することなんですね。多分これね、マタイかな、まあ、後で調べます。今日非常に大事な御言葉で、仕返しっていうのは合ってる？12の19読みましたか。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。
あ、これこれ。
神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
21お願いします。
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、
うん、霊的な戦いする方法っていうのは敵を愛することなんですよ。そして多くの人はそれを考えられないんですよ。しんどい、私のお父さんの肩を揉むのって、いやいや気持ち悪いとか、それはって、あの人にこれをあげるのとか、お母さんにもうこんなことされたのに、あんなことされたのに、こんなことされたのに、それその上に私が優しい声でおはようございますって言わないといけないのとか。けれどもね、それは解放の道なんです。それをやると悪霊は徹底的にやられてしまうんです。悪霊っていうのは怒りのあるところにどんどん強くなっていくんです。許せないとか憎しみとか、それある、それが栄養になって力になってどんどん働けるんですね。ですからそれを潰す方法っていうのは、一番嫌な人に敵に優しさを見せることなの。1回目は大変、ものすごい逃げたいって、これはやりたくないと思うかもしれないけれども、その壁を潰してしまうと新しい解放の世界に案内されます。そして神様はあなたのために働いてくれます。ものすごく霊的な世界で働いてくれます。ですから、悪魔を攻撃してるなと思ったら、やっつける方法っていうのは知識を使ってやっつけるんではなくて、愛でやっつけるの。もうこの人嫌と思った人に、もう神様あなたは私を愛してくれてる、許してくれてるから、今はこの人のとこ行って握手して励ましの言葉を与えるって。そして1回目がすごい大変かもしれない、もうっていう気持ちで、 けれどもその壁を潰してしまうと自分の心が清められ、それだけではなくて悪霊がやられてしまう、そして新しい始まりが始まっていくんです。けれども自分の中では、いやけどあの人はこれした、これはした、これした、ですから私がもう何もできませんって、それをやるといつまでもあなたの苦しみを続けます。いつまでも続く苦しい苦しい人生をそのまま続きます。潰す方法は今読んだところと愛することなんですね。その愛を表現することなんです。それをやると、神様がものすごい働いて自分の心の清めが始まります。じゃあ最後に、もう時間になったんですけれども、最後に、この自分に対して正直になった時にブーって思い出して、あの人はこれをやったんだとか、これをしたんだとか、そういうその思い浮かんだ時に、まず第一その人のために祈る。天の神様、今思い出したんだけれども、8歳の時に本当にお父さんが守って欲しかったのに、何にも言わずにもうほったらかしされた傷、それを今、あなたに告白します。そして、本当に お父さん許しますとか、お母さん許しますとか、主人を許しますって、あの前の彼女、前の彼氏を許しますって正直に。そしてそれだけではなくて、あの人を祝福してあげてください。私も不完全な人間なんですけれども、あなたからもらった恵みをあの人に与えてあげてください。そしてその次に、久しぶりにその人に年賀状を送るとか、5年間ほったらかししたのに送る、ずっと実家に行ってなかったのに、お母さん変わってないのに、お父さん変わってないのに、お正月実家に行って優しさを見せる、そのような行動にとって大きな変化が起きることができるんですね。ですから天皇様、今は本当に私を傷つけた人のことを思い出して許しを決心したんですけれども、それだけではなくて、その敵を愛する、それをどうやって表現できるか、チャンスを作って教えてくださいって第二段階なんですね。そうすると悪魔がどんどんやられてしまいます。どんどんやられてしまいます。そして今ひょっとしたらこの中では、やだってやりたくないっていう人がいるんだけれども、それだったら2009年は大変ですよ。さあピュッピュッピュッピュッ香水をかけても、最初はそれでうまくいくんですけれども、それをほっとくと甘い生ゴミの匂いが私たちの人格にくっついてくるんです。ですからこれが非常に大事なことなんですね。そして私たちがこの祈り、思い浮かんだ時に、けれども今でもやってるという、今でもその日その日許し、そしてその人のための祝福に祈り、そして愛を表現する、その人に見せるって、それを揃ったら神様は本当に力強く働いてくれます。そして新しいようなもう素晴らしい人生に案内されます。ですから、今日はこの、大掃除の、季節なんですけれども、自分の家、自分の部屋だけではなくて、心の掃除もしてください。